おはようございます。高原剛一郎です。さて、いよいよ4年に一度のサッカーの祭典ワールドカップが始まりました。ヨーロッパではオリンピック以上の注目度があると言われておりまして、そのサポーターも時に度を越した応援が暴動に発展することもあるほどだそうです。ところで、エキサイトする競技に絶対になくてはならないものが一つあります。それは権威ある審判です。私は先日、キャンベルというイギリス人弁護士のエッセイを読みました。彼の8歳になる息子を含む22人の少年が2チームに分かれてサッカーの練習試合をすることになりました。キャンベルさんはそれを見に行ったんです。ところがどうしたわけか、審判が時間になっても姿を現さないんです。審判はこの少年たちを指導してきたアンディという人です。しかし来ない。30分、40分、1時間経っても来ない。いつまでもやって来ないことに少年たちは我慢できなくなりました。このままでは日が暮れてしまう。1日が終わってしまう。試合をやろうって言い出したんです。そして、なんと見物に来ただけのキャンベルさんに審判を無理やり押し付けてしまうんですね。しかし、問題がありました。まず、笛がなかったんですね。次に、グランドラインを引くためのマーカーもありませんでした。さらに、息子以外の少年の名前を一切知らないんです。その上、敵味方を分ける色違いのユニフォームがありません。そして、致命的なことに、彼自身、サッカールールの知識が十分ではなかったんです。さあ、試合が始まった。ものの5分もしないうちにすぐさま大混乱になってしまいました。あっちでいいんだと叫ぶ声がしたかと思うと、いやー、アウトだとわめく。ところがレフィリーは何がいいんでどこがアウトかわからない。裁く人がいないので、そのままうやむやのうちに試合続行です。そのうちに、ああ、この審判は当てにならないということがわかってきました。そうなると全員がやりたい放題、したい放題。ファールだ、いや違う。レフェリーはどっちが正しいかわかりません。そのうち、怪我人が続出しだしたんです。ようやく、アンディが到着した時には、3人の少年がグランドにうっ伏して倒れて動けない状態だったそうです。残りは全員が叫びっぱなし、わめきっぱなしで、まあ、彼らは自分自身に叫んでいたようですね。しかし、本物の審判、アンディさんが現れるや否や、ホイッスルがグランドに鳴り響きました。そしてチームは整然と二手に分かれ、境界ラインは定まり、全員が完全なコントロールのもとに置かれたんですね。少年たちがゲームを思う存分楽しんだのは言うまでもないことです。少年たちは規則が存在した時と規則がなかった時とどちらがより自由だったでしょうか。従うべき権威を認めてゲームをしていた時と従うべき権威を無視していた時ではどちらが楽しかったでしょうか。好き勝手振る舞うことができた時、それは一見自由のようでしたが、実は不自由であって、結果は大混乱と負傷者の山です。しかし、従うべき権威を認めたとき、本当にゲームを楽しむことができたんですね。今、この世界は大混乱と負傷者の山です。不正があり、不貧困があり、反逆があり、官位がもてはやされ、自由の名のもとに宝珠がまかり通っているようです。この混乱の原因は一体何でしょう？それは人間が絶対的な審判者、生ける誠の神の権威を認めないということです。人間をお作りになった誠の神、創造主を無視し、自らが審判者となっているところに混乱の原因があるというんです。聖書の中にこう書いてあります。私たちは皆、羊のようにさまよい、おのおの 自分勝手な道に向かっていった。私たちは皆神様の元からさまよい出ているのだと言うんです。ところで、ルール違反者に対してはどのようになすべきでしょう。ズバリ罰を加えるということですね。サッカーでもイエローカードやレッドカードがあります。レッドカードを食らったら即退場、言い訳、弁明は聞くことできません。反則に対する解決は一つだけなんですね。それは、その反則に見合うだけの罰を加えるということです。罰則を伴わないルールは、ルールということはできません。そんなルールは、あってもないのと同じなのです。今から2ヶ月ほど前、私は、我が目を疑うような記事を見つけて、びっくりしたのでした。それは、山形マット殺人事件の少年犯罪者7人が、全員、無罪になったという記事です。この事件は今から9年前、山形県の明林中学の1年生、有良君が体育館の用具室で、マットに頭からすっぽり入った姿で発見されたんです。夜の8時過ぎのことでした。学校からの連絡で父親が駆けつけてみると、顔がうっ血していて、一目見て自分の息子だとはわからなかったそうです。何しろ顔がスイカぐらいの大きさに膨れ上がって、顎と額は傷で変色していたのです。ところが、誰も自首してこなかったですね。5日後、5人の中学2年生がまず逮捕あるいは補導されました。そして事情を聞くと、一発芸を命じたが、応じようとしなかったので、暴行を加えて、そしてロール状に丸めて立ててあったマットに、逆さ落としにして、そのまま帰ったというのです。刑事裁判では最高裁まで行きましたが有罪判決。しかし、民事裁判で逆転無罪となったのです。その判決の瞬間、ご両親は頭がこんがらがりました。というのは、無罪という限り、この世の中に犯人は一人もいないということです。犯人がいないんだったら、息子はなぜ死んだんだろう。この裁判が続く限り、ご両親は事件のあった時間から解放されることはないと言います。罪に対する解決は一つだけです。それは罪に対して十分な罰を加えるということなのです。ところがそれでは救いはなくなるんですね。なぜなら清い神様の前ではあなたも私も一人残らず罪人であるからです。そこで神様は罪に対する十分な罰を加えるという大原則を貫きつつ、同時にいかなる罪人をも許すための手段を選ばれました。それは身代わりという方法です。聖書にはこうも書いてあります。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。神は罪人が罪人のままで救われるために、罪人の代わりに罰を受ける者を立ててくださったのです。身代わりになるためには条件がありました。それはその本人が何一つ罪のない方であるということです。この条件を満たす唯一の方が神の一人子、イエス・キリストなのです。神は、あなたの罪の身代わりとして、キリストを十字架につけ、そして、この方の上に十分な罰を下してくださったのです。その裁きは、中途半端な裁きではありませんでした。神の正義が完全に満たされ、もう十分だ、これで十分だ、これ以上の裁きはない、というほどの徹底した裁きでした。それがキリストの十字架なんです。そのキリストの十字架の苦しみは、実にあなたのための苦しみでした。十字架はあなたに完全な罪の許しを与えるための生みの苦しみをした場所なんです。この方を自分の救い主として受け入れるなら、罪が許されるのです。いや、神の記憶の中から罪が消されるのです。 どうぞこの十字架に死に三日目に復活してくださった方をご自分の救い主として受け入れてください。